秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。私たちは数週間前にサタンの攻撃、嘘の攻撃から私たちを守るためにエペソの6章を見ましたよね。今日はそこを最初に見て、まず最初にそこを見てから、メッセージに入りたいと思いますけれど、エペソの6章の11節です。エペソ6章の11節を見たいと思います。聖書はこのように書いてあります。悪魔の策略に対して、固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。そのこと書いてありますね。私たちに与えられている武具というものはものすごいものですよね。サタンの攻撃から、どのような攻撃からでも私たちを守ってくださいますよね。この武具があるからこそ、私たちはサタンの攻撃を恐れなくてもいいことが分かりましたね。ヤコブの4章の7節にこういうふうに書いてあるのを覚えていますか？悪魔に対抗することによって彼は逃げ去る。悪魔に対抗することによって悪魔が逃げ去る。ここで質問です。ちょっと考えてください、このこと。僕が悪魔に対抗することによって、なぜ、その、凄まじい、恐ろしい悪魔が、逃げるのでしょうか？面白くないでしょうか？ちっぽけな僕が、悪魔に対して、逃げろという時に悪魔がびっくりして逃げるっていうのは、なんか、不思議に思いませんか？なぜ、悪魔が僕を見て、逃げるのか？僕は、これは面白いなと思いました。で、考えれば考えるほど、その悪魔が僕が対抗することに逃げるのはなぜなのかなと思ったところで、ある素晴らしいことに気がつきました。ですね、私を見て悪魔は逃げるのではなく、私のうちに宿るお方を見て悪魔は逃げ去るのですね。第一ヨハネに、あなた方のうちにおられる方は、あなた方のうちにおられる方は、この世にいるものよりも偉大である。つまり、エペソの、私たちは今エペソ6章11節読みましたよね。その上の聖句、前の聖句、6章10節に、その理由を書いてあるのですね。あるのですね。終わりに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさい。悪魔が私を逃げ去る理由は、私のうちに住んでいるイエス様が宿っているから。つまり、悪魔は僕を見て逃げるのではなく、私のうちにいるスーパーヒーローであるイエス様の偉大な力を見て、悪魔は逃げ去るのです。すごいですよね。このイエス様の偉大な大能な力によって、私は強められているのです。素晴らしいパワーをいただいている僕なのです。あなたもそうなのです。その偉大なパワーに、頼ることができる。その偉大なパワーがあなたのものでもあるのです。キリストにあるあなたはものすごく強められていることに感謝ですよね。ものすごいパワーです。サタンはそれを見て逃げるのですよね。今日は、イエス様の偉大なパワーがあなたのうちに宿っていることによって、あなたはいろんな素晴らしいことができるようになるのを見ていきたいと思います。クリスチャンの歩みの中でこの偉大なパワーはものすごく貴重なものであるのです。どうしてもなければならないものなのです。なので今日はそのことを見ていきたいと思います。イエス様の後についていくために、イエス様が私たちをこの素晴らしいパワーを、私たちをこのように強められてくださった一番大切な理由は何だと思いますか？イエス様が私たちにこの力を与えた理由は、私は聖書を見る中で一番よく出てくる、そのイエス様の力が一番よく出てくる理由は、イエス様の後についていけるようになるためだと思います。つまり、 イエス様が私たちにこのように生きなさい、このようなことをしなさいということを命じるときに、それを私たちに命じるだけではなく、その命じられたことを私たちがちゃんとあと従うことができるように、イエス様は私たちにご自分の素晴らしい力を与えて私たちを強めてくださったからだと思います。クリスチャンの人生のことをちょっと考えてみましょうか。イエス様が聖書の中でこれをしなさい、あれをしなさいって書いて、いや僕ってこれが結構難しいんだな、あれってすごく難しい、あとついていくことが、このことを従うことにはなかなかできないな、自分の人生で見てここってどうしても苦手なところなんです、どうしてもするのが難しいんですっていうことってありますよね。聖書の中に出てくる人たちを見て、なんでこの人たちはそれができるのに僕にはなかなかできないのかなっていうことを思ったことありませんか？例えば聖書を書いた人たち、パウロとかペテロとか、あるいはルカとかを見て、なんでこの人たちはこういうことができたのに僕にはできないのかっていうことを思ったことありませんか？自分の弱さが聖書を見てもっともっと見えてしまう。そういう時にこそ私たちはその聖書に出てくる人を自分と全然霊的に違うレベルに置いておきやすいですよね。パウロは僕とは全然違うから、パウロと同じような歩み方は僕には絶対できないって思いやすいですよね。そういう時になぜパウロとかルカとかペテロがイエス様の後についていくことができたのかを考えてみたことがありますか？彼らがイエス様についていける理由は何だったのでしょうか？彼らの世代と僕の世代が違うから、彼らの世代ではこういうことが歩みやすかったからだと思いますか？違うと思います。彼らがイエス様の後についていくことができた理由は、私たちがイエス様の後についていける理由と全く同じなのです。その理由は一体何でしょうか？今日そのことを見ていきたいと思います。で、今日見るのはパウロです。パウロはどのようにイエス様の後についていったのか、イエス様に従うことができたのかを見て、そしてそれから私たちは学んで、私たちも同じようにできるように見ていきたいと思いますので、今日見ていきたいのはピリピの4章です。ピリピの4章です。パウロはピリピの4章に書いてある理由は、パウロがこれを書いてある理由は、パウロはちょうど牢屋に、投げ込まれていたところです。福音を伝えて、これから自分の人生の運命を待っているところでしたね。そしてパウロがここである大切なことを、彼らに示そうとしているのですね。ピリピの4章の11節です。こう書いてあります。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。パウロは自分の人生の中で満足をすることを言ってるのですね。パウロが飛んでいるとき、自分の人生の中にすぐ全部うまくいっているときも満足することができる。そして自分の人生の中ですごく嫌なことばっかりが起きているときでも、最低な状況にいる中でも、その状況において満足することができることを学んだというふうにパウロが書いてありますよね。それってすごいですよね。考えてみてください。お腹が満腹でいるときに満足することはまあまあ難しくないですけれど、お腹がものすごく減ってるときってイライラしませんか？ああ、なんか食べたい。英語では面白い言葉があるのです。ハングリーはお腹が空くですよね。で、最近の英語ではヘイングリーという言葉があるのですね。お腹が空くときの怒りということですね。まさにその通りですね。お腹が空く くときってイライラして、満足できないっていう気持ちがありますよね。パウロはお腹が空いてるときでもお腹がいっぱいのときに満足できるように、学びましたということが書いてあるのですね。どのようにパウロってそれができたのでしょうか？どのようにパウロがお腹がいっぱいな時でもお腹が空いている時にも満足をすることができたのでしょうか？人生がうまくいく時でも人生が良くない時でも満足することができたのでしょうか？その答えは13節です。13節、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。まさにその満足を得る源は力でした。イエス様の力でした。私はキリストにあることによって、そのキリストの力を受けて満足になることを学んだのですということを言ってるのですね。パウロがその満足でいる力の源はイエス様のうちに見つけたのです。イエス様の後に従うことをどのようにしたのかというと、イエス様に、これすごい面白いです。なぜかというと、そのやり方、パウロがどのようにキリストに満足を得た、満足でいる力を見出したかということ、ことを考えてみると、イエス様が自分に満足でいる力を受けることを信頼しながら、神様、イエス様の後に満足を学ぶことを決心したのです。つまりこういうことです。私がパウロの場合、私は満足が苦手。満足を学ぶためには、イエス様の後についていくのを満足を学ばなければいけないことを知って、じゃあ満足を、になることを、満足でいることを、決心する。そしてその決心をして、その後はイエス様にその満足でいる力に頼る。イエス様がちゃんと僕にその力を与えてくれることを頼りながら、イエス様の後についていく。イエス様の後についていくための力が、私を、それを実際に可能にしてくださるということですよね。あなたもそうなんです。あなたも同じイエス様に与えられる自分の人生のいろんな苦手なところがあるかもしれませんが、その一つ一つのことができるためには、まず最初にイエス様の後についていくことを決心して、そしてその後に、ついていくことはものすごく大切なんですね。パウロのことって、このことを考えると、でもちょっとタイプで、スティーブ先生、ちょっと待ってください。僕とパウロとは全然霊的なレベルが違うと思います。そういうふうに思うかもしれませんよね。パウロが満足でいることは、僕が自分の苦手のことに従うことより全然違うレベルじゃないでしょうか。僕とパウロって霊的に完全に違うレベルではないでしょうかって思うかもしれません。でも、パウロの人生を見ると、パウロにもすごく弱い点があったと思います。例えば、ちょっとパウロの人生を振り返ってみましょうか。パウロの人生の歩み方を一言でまとめることができれば、これは僕の勝手なことなんですけれど、一言で言うことができれば、一生懸命だと思います。パウロが何かをするたびには必ずそれを一生懸命、もう全力を尽くしてやる。そういうタイプだと思います。例えば若い時にパウロが自分の人生を振り返った時に、私は律法学者のもうトップでした。もう一生懸命律法を覚えて、そして一生懸命律法を守ろうとしましたね。クリスチャンの迫害の時にパウロは何をしましたか？周りの人はブツブツ文句を言う中で、パウロはもう一生懸命クリスチャンを迫害しましたね。全力を尽くしてパウロはクリスチャンを迫害してしまいましたよね。そしてクリスチャンになってイエス様を救う、イエス様を信じて、今度パウロは福音を伝える時にはもう一生懸命です。もう全力を尽くしてイエス様の後についていきまして、イエス様の福音を伝えようとしました。なのでパウロの人生って一生懸命であれば、そういう人あなたの人生の中でいますか？何でも全力。何でも全力。もうフルパワーで、もう全部何かをしたいという気持ちの人。そのような人が知れば、その人の一番弱いところは何ですか？忍耐。待つ。満足でいること。じゃないでしょうか。パウロの弱さは何だと思いますか？満足でいることじゃないでしょうか。 なぜかというと、パウロが一生懸命のことで、パウロにとって一番苦手なこと、一番弱い点は、満足でいること。だからパウロがここで、私は満足でいることを学ばなければならなかった。学ぶことでした。どのようにパウロはそれを学んだのですか？全力を尽くして満足でいるということでしょうか？もう一生懸命満足でいなきゃいけないという、そういう気持ちでしょうか？違うと思います。自分にはそれが苦手、どうしてもできないので、私が満足でいるのであれば、イエス様の力にどうしても頼らなければいけない。自分にはその満足の力がないことが分かっているけれど、私がそれを可能にしてくれるイエス様の偉大な力を、に頼って、満足を学ぶ。そのような、状況でパウロは満足を学んだのではないでしょうか。あなたの人生もそうなのです。自分の人生を今振り考えてみてください。生活において自分の苦手なこと、あると思います。満足でいることかもしれません。もしかしたらその反対に前に進むかもしれません。大胆にイエス様の後についていくかもしれません。誰かを許すことかもしれません。それは許しがどうしても苦手かもしれません。あるいは、いろんな理由、いろんなところがあると思います。その様々な自分にとって、その弱い点、どうしても苦手な点は、イエス様が、あなたがイエス様にの後についていくために素晴らしい力を与えてくださることを忘れないでください。イエス様がその力の源なのです。なので、キリストにあるあなたは、どのようにイエス様の力を自分の人生に定期的にその人生に、力強く歩むことができるように、できるのでしょうか。どのようにして、私たちは、イエス様の力を自分のものにするのでしょうか。そこが大切ですよね。イエス様の力が、私の人生の中で入れることが、どのようにすればいいのか。まず最初に、一つ目のことは、イエス様につながっていなければならないのです。皆さんパソコン持ってますか？たまにパソコンを使うときに、ある日、例えばパソコンを使う中で、パワーのボタンを押して何にも出てこない。モニターのパワーボタンをつけても、モニターがもしかしたら壊れてるかな、モニターのボタンを押しても何にも動かない。パソコンが全然動かない状況。もしかしたらもうパソコンが壊れてしまったのかなっていう心配で、パソコンのカスタマーサポートに電話します。どうしても何をしてもパソコンがつ動かないんです。大変です。もう大切な写真とかがいっぱい載ってるので、もうどうすればいいかわからない。カスタマーサポートに電話します。カスタマーサポートに一番最初に聞く質問は何ですか？電源のコンセントをちょっとチェックしてくれませんか？調べると、やっぱり電源が、コンセントから外れ、で、電源のコードが外れてしまって、何のボタンを押しても動かない理由が、コンセントが壁につながってなかったからっていう理由だったかもしれませんね。そのような時あるかどうかわからないですけれど、私たちのクリスチャンの歩みも同じなんですね。イエス様が私たちの、その似たような状況を、もちろん当時パソコンとか電源のコンセントとかなかったので、イエス様が使ったのは木と枝と実を使いました。ヨハネの15章の4節を一緒に見ましょう。ヨハネの15章の4節、こう書いてあります。私にとどまりなさい。私にパワーのコンセントを入れなさいっていうことですよね。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。これ素晴らしい約束ですよね。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分は実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことができません。私はブドウの木。あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。クリスチャンの歩みの中で実を結ぶ。 いろんな実がありますよね。愛とか平安とか信仰とかいろんな実がありますよね。その実を自分の人生の中で結ぶための力はどこから来るのですか？自分の中ではないです。あなたのクリスチャンとしての歩みの電源のパワーコードがイエス様に差し込んでいなければ、パワーはどうしてもあなたの人生に入ってこないです。つまり、あなたがイエス様にとどまることがイエス様の力のコンセントなのです。そのパワーが入っていなければ、どんなに頑張っても自分の力がどうしても足りないのです。あなたの力を超える力がなければならないのです。その力はイエス様に十分あるんです。コンセントを壁につながってどんなに電源を入れても十分イエス様のパワーは満ち足りるのです。あなたの必要なパワーは十分あるのです。ので考えてください。あなたのクリスチャンの歩みの中で何かだんだんやりにくくなっている部分がありますでしょうか？クリスチャンの歩みでだんだんここの部分がやるのが難しくなってきているところがある。もしそうであれば、電源のコードをチェックしましょうか？イエス様に留まっていること、イエス様のとの時間を大切にしているのか？イエス様と共にいるその喜び、イエス様との祈りの時間、そしてイエス様があなたの心に語りかける聖書の読む時間を大切にしているでしょうか？コンセントがつながっているのでしょうか？それをチェックしましょう。もしイエス様に留まっていなければ、もしかしたらあなたのイエス様の後についていく力が減っているのではないでしょうか。イエス様は私たちにイエス様の後についていくためのパワーを十分持っています。イエス様がこの世に歩んでいた時に完全に、どのような状況の中でも完全に十分にイエス様はご自分の人生の中で実を結ぶことができました。それは私たちのための証明です。私たちがイエス様の後についていくためのパワーは十分イエス様が持っておられる。のでイエス様のパワーを信頼することができるの。電源からパワーが足りなくなることは絶対ないですよっていうことを私たちに示してくださいましたね。なので、イエス様の後についていくために、そのクリスチャンと歩む中の苦手な点を十分に神様の後についていくことができるように、それを学ぶことができるように、イエス様の伝言に信頼しましょう。イエス様に強められることに信頼しましょう。二つ目のことです。一つはイエス様につながっていることです。二つ目のことは面白いです。イエス様があなたの人生でご自分の偉大な力を示す一番素晴らしい良い方法は、あなたの弱さの中です。イエス様がご自分の偉大な力を一番よく示す方法は、あなたの弱い部分です。これってすごいです。考えてことありますか？なぜ、僕が自分の人生の歩みで、この部分が弱いのか、この部分が苦手なのか、なぜイエス様が僕をそのように作ったのかなって思ったことありますか？もっとイエス様が私を作った時に、この部分で弱い点をもっと強くして欲しかったな。自分が苦手なところをなぜ苦手に作ってしまったのかって思ったことありますか？イエス様は何を作るにも同じ目的でそれを作ることを考えたことありますか？その目的は何でしょうか？イエス様が何かを作る時には必ず一つの大切な理由があるのです。それはご自分の栄光を示すためにそれを作るのですね。私たちは星空を見るときに、その星空の素晴らしさを見るたびに、私たちはそれを見て、万物の何を見ても、星空や花を見るときにも、私たちは、ああ、イエス様すごい、この素晴らしいものを作るときに、あなた様の栄光がはっきりと見えることができます。素晴らしいお方ですって思いますよね。イエス様があなたを作るときに、同じように、あなたの人生を周りの人にイエス様の素晴らしい栄光を示すために、あなたを全くそのようにお作りになってくださったのです。なのでイエス様があなたをそのように作った理由は、そのイエス様の素晴らしい栄光をよりよく 示すためにあなたを創造してくださったのです。そのあなたの人生の中で、どの部分がイエス様の栄光を一番よく示すと思いますか？自分の栄光が邪魔にならないところではないでしょうか。つまり、自分の強い点の中で、イエス様がご自分の栄光を示すとどうなるのですか？あなたの強い部分がその栄光を少し奪い取りやすくなってしまいますよね。自分には何も誇ることができない、自分が一番苦手のところを、イエス様はそれを使ってご自分の栄光を素晴らしく描くのではないでしょうか。あなたの弱い点がイエス様の栄光を一番よく描かれるキャンバスではないでしょうか。まさにイエス様がその部分を使って私たちの周りの人に素晴らしい栄光を示すことができるのですね。パウルの人生も全く同じような状況でした。第2コリントの12章をちょっと見てみましょうか。第2コリントの12章7節にこう書いてあります。第2コリントの12章7節、その啓示の素晴らしさのために。タイム。啓示ということは何を示しているのでしょうか。ちょうどこの前の聖句にパウルは、イエス様、天国の素晴らしさを見ることができた。その幻の中で天国の素晴らしさを見たことについて話していました。そしてその天国を見ることって考えてみてください。自分がこの世の中で歩んでいる中で、幻を通してイエス、天国ってどのようなものであるかを見るって最高じゃないでしょうか。本当にこれからどこに行くのかがすごく明確にわかる。素晴らしいことですよね。特権ですよね。パウロがそのようなものが与えられたのです。で、その啓示を受けたことによって、どういう状況になるのでしょうか。パウロにとってそれは誇りにならない、誇るものになりやすいことでしょうね。7節をもう一度読んでみましょう。7節、その啓示の素晴らしさのため、高慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高慢にならないように、私を打つためのサタンの使いです。パウロは天国を見て、その素晴らしさを理解して、高慢にならないために、パウロにこの肉体の棘を与えられたのですね。その棘は何であるかいろんな意見がありますけれど、何よりもその棘が何のために、あったかを考えると、パウロが高慢にならないために与えられたものでした。パウロをプライドから守るためのものでした。パウロにとっては、これはものすごく辛い弱さでした。自分にとってもどうしても取り外したい弱さでした。8節。この使いについて私から去らせてくださるようにと私は三度主に願いました。イエス様どうかこの弱さを取り外してくださいと願いましたけれど、パウロの答えは、イエス様の答えは、しかし主は私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。私の力は弱さのうちに完全に現れる。すごいですよね。と言われました。ですからパウロの反応は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。パウロがなるほど。このために弱さがあるんだ。イエス様の力が私の弱さを覆って、私の弱いところを強くしてくれることによって、私の人生にキリストの栄光が輝くものになれるんだっていうことが理解したパウロでした。なので、パウロはその弱さを嫌がるのではなく、その弱さに喜びを得ることができたんですね。十節。ですから、私は、キリストのゆえに、弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難、どんな弱さの中、 自分のうちにある弱さ、自分の状況にある弱さ、他の人から見られる弱さ、どの弱さの中でも、何ですか？私は弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時こそ、私は強いからです。自分の強さを示していますか？違います。自分が弱い時にこそ、私はキリストにあるからこそ強いのである。キリストの力が私を覆ってくれるからです。すべての人生において、私たちにも同じ力が用意されているのです。同じ力によって私たちはイエス様の後についていくことができるのです。あなたの人生を見て、自分の弱い点を見て、それを嫌がらないでください。かえってそれを喜んでください。なぜかというと、自分の人生の中で、その点に注目してみると、イエス様の素晴らしい力が一番はっきりと見えるところが、あなたの苦手な部分なのです。あなたの弱い点なのです。そのところにイエス様の力が集中することによって、イエス様の偉大な栄光があなたの人生に一番はっきり見えるところなのです。ハレルヤですね。おお、感謝！ハレルヤ！なので、あなたの人生の中で、その弱い点を見るところに、その弱い点があるところで、その時の、そのところに考えて、イエス様に留まること。自分の人生に、そのイエス様のパワーのコンセントが繋がっているように、イエス様に留まりましょう。イエス様のうちにいることを喜んでそれを考えていきましょう。そして同時に、イエス様の力に頼って、その弱さの中で、イエス様の力がどうしても見たいということで、イエス様に留まりながら、イエス様の後についていく決心をしましょう。信仰を持って、イエス様にその弱いところを委ねましょう。そしてそうすることによって私たちは、イエス様の偉大な力が自分の人生において、徐々に徐々に見ることができるようになると思います。最終的に、自分の弱さが、力強い点になる。なんと素晴らしいことでしょうか。ハレルヤですね。なので、今日そのことを考えていきましょう。今週自分の弱い点を見ながら、それを嫌がらないで、喜んでイエス様に頼りながら、そのところをイエス様に委ねて、一生懸命信仰を持ってそれをイエス様に任せながら歩んでいきましょう。イエス様がそれができるように信仰を持って従っていこうではありませんか。最後に、一言お祈りをしたいと思いますけれど、今日はパウロがエペソのために祈った同じ祈りを借りて、今日私たちも一緒に祈りたいと思います。エペソの3章からこの祈りを途切れ上げましたけれど、一緒にお祈りをして終わりにしましょう。天と地にあるすべての家族の、家族という呼び名の元である天のお父様。どうか、お父様がこの栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊によって、力を持って私たちを強めてください。信仰によって私たちの心の内にキリストを住まわせてくださいますように、私たちがキリストの内に宿ることができるように助けてください。そしてキリストの愛に根ざし、その愛に基礎を置いている私たちが、すべての生徒たちと共に、イエス様の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように助けてください。そのようにして、あなた様の満ち溢れる豊かさにまで私たちが満たされますように助けてください。どうか私たちのうちに働く道からによって私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできるあなた様に私たちのこの教会家族においてまたキリストイエスにあって栄光がいよいよ限りなくとこしえまでもありますようにしてください。これを私たちの救い主であるイエス様の素晴らしい皆によって祈ります。アーメン。